ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。前回に続いて松山市の福住千尋さんにリモートでお話を伺います。福住さんは4年半前魔法の手帳講座で選択理論と出会いました。当時3人の子どもさんは高校生、中学生、小学生で子育てに悩むことが多かったそうです。
選択理論のどういう考え方、あるいは井上千代先生のどんな言葉に惹かれたんですか？
相手と過去は変えられない、変えられるのは自分と未来だけっていう大前提にまず驚いて、そして相手は変わらないならば、その変えられるのは自分の行為と思考だけだよっていう、その全行動の部分の考え方、ここにまず一番最初の衝撃はまずそこにありました。私なんだっていう、私がイライラした感情を選んでるんだっていう、もう人のせいにして生きてきたなっていう、子供たちのせいにして生きてるなっていう反省とともに、そこからのスタートでしたね。
ついつい親は子供にこうあってほしい、こうなってほしいっていう、そういうまあ理想や願望を押し付けて接してしまいがちですよね。
そうですね、押し付けてる気持ちはさらさらなかったんですけれども、子供たちには3人一人一人それぞれに大切にしている、上質世界宝物箱があって、 その中のものは私は本当に理解できないけれど、それを否定するのもダメなのよねっていうことも、なるほど、その欲求の強さがそれぞれというのも、私という同じ人間から生まれてきたけれど、3人とも3人それぞれにやっぱり欲求が違うなっていうことも、そう、本当にその通りなんですと思い、ゆえのその行動のリアクションのこう変化というか、その違いがあるんだなということも、なるほどと、いろんなことがこう腑に落ちました。
福住さんが選択理論を学んで実践するようになって、あ、これはうまくいったなんていうようなことがありましたら、ぜひご紹介ください。
はい、私の息子はスポーツもしてるんですけれども、ある日練習終わりに迎えに行ったら、すっごい怒りモードで車に乗ってきたんですね。で、これはどうしたことかと思ったら、いつもとは違うポジションにその日は入ったそうなんです。で、慣れないポジションだったんですが、まあ、彼なりに頑張った。で、頑張ったことは何も触れられなかったのに、ちょっとしたその慣れないがゆえのミスをすごく怒られたと。で、まあ、そのことに対して怒りをもう大爆発させてたんですね。でも次の練習にはいかんとかで、もうやめるとかすごい怒ってて、その時の私はすごく選択理論を意識したんですね。で、まずその慣れないポジションで、よく頑張ったねって、疲れたやろう、お疲れ様ってまずねぎらいました。で、まあでも今すごくチームの人数が減っているので、そのポジションの方にあなたが入った方がバランスが良くなるのかもしれないよっていうことと、で、もしかしたらそのポジションの方が向いてるのかもっていう話をこうしてたんですね。すると3つ目の信号ぐらいですよ、もう本当に信号3つ分ぐらいで、その頃に息子が、まあでも他のポジションのやつの気持ちが分かったからよかったわみたいな、こう次からパスを出す時にこうどうしたらいいか、ちょっとなんかこう今まで分かんなかったけれども、なんか反対から見たので、ちょっと分かったような気がするっていうような結論を彼自身が出したので、あんな勢いで怒ってたのに信号3つぐらいの距離で、あ、そんなところまで行くんだと思ったことがありまして、なんかやっぱり子どもの、その力をもう少し私は信じ、母親として信じないといけないなっていうのも感じましたし、いや選択理論すごいというふうに心の底から感じました。
人は誰しも承認欲求、認めてほしいっていう思いがあって、先ほどのお話だと息子さんすごい頑張ったのに、その頑張りが認められなかったっていうことが怒りにつながったわけですよね。でも一番その 彼のことをよく知っているお母さんが頑張りを認めてくれて、でコーチの立場も考えながらいい方向に考え方をこう変えるヒントをくれたんですね、はい、素晴らしい気づきですね。
子育てしてるとどうしてもなんかできるのは当たり前みたいな感じで、できたことに対してこうちっちゃい頃ならね、もう何ができてもすごいもう天才って思いながらこう育ててきましたけど、大きくなるともうできるの当たり前でしょみたいになってしまっているなっていうのもなんかふと思うこともあったので、きちんとできたことに対してはこう認めてあげる、やっぱり受け止めてあげるっていうのはすごく大きなことだなというふうに感じます。
子育ての基本ですね、教えられましたでその後その選択論を学んだことによって、子どもさんが3人いらっしゃるっておっしゃってましたが、子どもたちに変化だったり、そのあるいは福住さんと子どもさんとの関係が良くなったりっていうような
ありますね。あの一番下の息子中学3年になりましたけれど、やっぱりあのそういうこう会話をこうしていますと、中学3年、まあ、だいぶまあ反抗期でこう、え、何文句言いに来たのとかって部屋に入っていくと言われたりすることもありますが、それでもなんかこうちょっと話を聞いてほしいときは私のそばにやってきて、なんとなくこう気配をこう漂わすというか、で私もだからその時はもう努めて選択理論的な気づく習慣気づく習慣とこう呪文を唱えながらちょっとこう投げかけてみると、やっぱりこう話を思いをこうきちんと伝えてくれるので、そういう、こう関係が築けているのはその中学3年生という男の子、思春期真っ只中の男の子とそういう関係を築けているっていうのは、あの長女の時にはなかった、長女はもうあの高校1年になっていたので、もう本当に嵐暴風をただ突き去るのを待ってますっていうような関係性だったので、息子とはそういう穏やかな今のところ穏やかな関係が築けているのは選択理論のおかげだなというふうに感じています。
今日のゲストは魔法の手帳講座で選択理論を学んでいる松山市の福住千尋さんでした。来週も福住さんへのインタビューをお送りします。